今日は四旬節の第三主日でございます。聖書の御言葉を聞きながら十字架の主を今日ここで共に覚えたいと思います。こうして日曜日ごとに教会に集まって礼拝をしている私たちは、多少はイエス様のことを分かっているつもりでおります。四旬節、まあ以前は受難節と言ってましたが、この頃は四旬節と言いますが、四旬節というのは十字架へとたどるキリストのお話を聞く時だ。さぞかしイエス様は辛かっただろう、まあ、そんなことをこう礼拝をしながら思い浮かべるわけであります。イエス様のことが分かっているつもりになってしまうんですよね。けれども聖書の言葉にこうして耳を傾けてみても、実はイエス様について知らないことがたくさんあるわけであります。十字架へと向かうイエス・キリストの心の中は一体どうだったんだろうか、そんなことを今日は私はこの福音書を読みながら感じさせられたのであります。神の子としてこの地上に生を受けたわけですけれども、同時にイエスはナザレのイエスであります。人の子イエスであります。肉を持った人間であります。人間として体を持ち、私たち同様に人間としての限界をいろいろと感じながら、心の中では私たち同様にいろんな葛藤をしていたんではないかな、そんな生き方をイエス様もしておられたんじゃないかなってこう思うわけであります。そうした時にですね、この命を捨てるという、神様からの定めといいますか、神様からの声を受け止めて生きていく、そのことの耐え難さということを思うのであります。特に今日のようなテキストを読みますと、強くそのことをこう思わされてまいります。苛立ってたんでしょうかね。気が高ぶって落ち着きを失っていたんじゃないでしょうか。私たちだったら自分の死ということを、しかもそれが神様の定めとして突きつけられたときに、苛立ちもあり気も高ぶり落ち着きを失うでしょう。ですからイエス様もきっとそうだろう。大きな不安を抱えた時の、とっても私たち同様人間的な一面というのがここエルサレムの神殿で出たのかな、そんなふうに思わされるのであります。時は杉越祭、杉越の祭り、杉越祭というのはイスラエルでも今でも伝統的に守られている大切なお祭りであります。エジプトで奴隷となって働かされていたヘブライ人をモーセが救い出す、いわゆる出エジプトという歴史上の出来事がこの杉越祭の背景にはあります。やがて時代とともにこの聖書に書かれた出来事が農作業をする人々のお祭りと結びついていくんです。それが この杉越の祭りになったと言われております。季節はこれからです。春です。西暦でいうと大体4月にあたるそうです。そして杉越の祭りというのは1週間ぐらい続くお祭りでございます。今日は第1日曜日ということで、礼拝の後半では聖餐式が行われます。イエス様が弟子たちに、これは私の体と言ってパンを取り上げた、これは私の血と言って杯を取り上げて、そこで弟子たちと一緒に食事をした、いわゆる最後の晩餐。実はあの最後の晩餐は杉越のお祭りの時の食事であったんであります。最後の晩餐は杉越祭の時にあったんですね。で、その次の日にイエス様は十字架にかけられていくのであります。今日の福音書を見ると冒頭にこういうふうにあります。ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。ですから考えられることはですね、今日のこの福音書の出来事というのはイエス様が十字架にかけられる直前だったということですよね。そういう時にこれが起きているんです。そのことを思うとなおのこと、イエス様の心境というのはどんなだったんだろうと思ってしまうのであります。エルサレム神殿の中で、境内で、いろんな商売をしている人がいる。その商売人たちの商品をのテーブル、それが乗っかっているテーブルをひっくり返しちゃうわけですね。で、境内で売られていた牛とか羊とか鳩というのがそこに、乗っておりますが、これさっき子どもたちにもお話ししましたが、すべて神様へのお供え物なんです。犠牲の牛や羊や鳩なんです。この牛、羊、鳩という順番ですが、おそらくそのまま値段の順序だと思います。大きさから考えてもわかると思いますけど、例えば牛を捧げるって言ったって、神様に捧げるためにわざわざ家から牛を引っ張ってくるわけにいきませんから、境内でそうした犠牲として捧げる動物を売ってくれているというのは、まあ、とても重宝するわけであります。商売人も儲かるし、お参りに来た人たちにも便利ですよね。けれども、そうした状況にこの時のイエスは腹を立てたんでありました。そしてこう言いました。このようなものはここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならない。先ほど私がイエス様が苛立っていたのではないかって言ったのはこの出来事のことです。イエスはまたこうも言いました。この神殿を壊してみろ、3日で建て直してみせる。まあ、これを聞いて神殿で心を込めて礼拝をしていた人たちは面白くなかったでしょうね。神殿を批判している、こういうふうに受け取ったんではないでしょうか。でもですね、必ずしもイエスは神殿での礼拝を否定したわけではありません。神殿でお参りをして動物の犠牲を捧げるというのはそれは間違っているんだということをイエス様は思ってテーブルをひっくり返したわけではありません。だってイエス様は神殿を何と呼んでますか。私の家って呼んでんですよ。 ユダヤ教のエルサレム神殿に限ったことではありません。日本の神社仏閣でも正月三が日というのは出店がたくさん境内に並んで、まさしくこの杉越祭の時のエルサレム神殿の光景が展開されるんであります。けれどもイエス様の神殿に対する態度というのは今日の言葉からも分かるように、やはり他の人の見方とはちょっと違っていたようであります。なぜかというと、普通の人が言わないようなことを言っちゃうからであります。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。神殿を存在に見ているなと思われても仕方のないような乱暴な発言であります。神殿こそ主がお住みになる聖なる場所、神社本庁関係者はじめお参りに来る人たち、巡礼にはるばるやってくる人たちからすれば、このイエス様の一言はとんでもない言葉であります。神様を冒涜していると言われたことでしょう。チャペルにしてもイスラム教のモスクにしても神社にしてもお寺にしても、これみんな聖なる建物であります。その建物の中で聖なるものに対する恐れを抱き、霊的に満たされた気分になる、気持ちになる、日常のせわしなさから離れて心を込めてこの聖なる場所で祈りを捧げる、だから神の家、イエス様の言う父の家、それが私たちにとっての礼拝所、チャペル、あるいはイスラム教にとってもモスクということになってくるのです。そういう一面が確かにある一方で、別の見方をしますとこういうことも言えます。たとえどんな立派な建物も建造物であっても、それは入れ物以上のものではありません。入れ物に過ぎません。建物は神様そのものではないのであります。建物は、建築物は物としては貴重ですけれども、それは信仰の対象ではないということ、これは礼拝をしている私たちから、まあ冷静になって考えればわかることです。今日の福音書の21節にこの福音書を書いたヨハネの、これは解説なんですが、こういう言葉が書かれていましたですね。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。ヨハネはこのように解説を加えています。そしてイエスが3日でこれを建て直してみせると言った、この3日とは十字架にかけられてから3日目に復活することをイエスは暗にほのめかしているのであります。このイエス様の言葉は、私どもの信仰の対象がどこに向くべきかをはっきりと示しております。建物じゃないんです。イエスご自身なんです。御子主イエスを礼拝するために私たちはここに来ているんです。そのための礼拝であり、そのための聖書であり、そのための教会であり、チャペル、建物なのであります。キリスト教を取り巻くすべては救い主イエスに私たちの心を 向けるためでございます。その一つ一つ、それは私たちが信仰を養うために、イエス様の方に向き直るためになくてはならない手段なのであります。エルサレムにそびえ立った立派な神殿、さぞ荘厳な建物だったようです。ですから遠巻きにそれを見ても、その景観で、人々の目が心が奪われたというふうに言われております。それほど美しく立派だったこのエルサレム神殿。確かに神殿はイスラエルの人々の心を神様に引きつけたんであります。霊験新たかな気持ちになったのであります。神殿にお参りをして犠牲の捧げ物を捧げれば、それで人々は平安と祝福を得ることができたのであります。けれども神殿はやはり建物でした。ローマの兵士によって西暦70年に破壊されたのです。壊れてしまったのです。憧れの神殿を失ったユダヤ人の嘆きがどれほど大きかったことでありましょう。その嘆きが今日あの有名な嘆きの壁となって今も残っております。あれはイエス様の時代にもあった神殿の壁の一部なんです。ユダヤ教徒は神殿は失いましたけれども、信仰は保ち続けたのです。もはや建物には頼らなくなったんですね。神殿が壊れてなくなってから以降、ユダヤの人たちが信仰のよりどころにしたもの、それが聖書です。まあ、ユダヤ教でいうところの聖書というのは新約聖書は入っていないんですが、旧約聖書なんですが、さらにもっと絞り込んで言うとですね、旧約聖書の中でも最初の5つ、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つのことをモーセ五書というふうに呼んでおりまして、これを特に重宝しておりました。律法ですね、ヘブライ語でトーラーと言われる書物がこの最初の5つでございます。この旧約聖書のモーセ五書に書かれた精神を貫いて彼らは生きていきましたから、それを大事に守り続けていったので、ユダヤ人というのは国を失ってもですね、ユダヤ人のコミュニティを守り続けることはできたのであります。先ほど読んでいただいた旧約聖書のテキストは、神様がモーセに授けた十の戒め、いわゆる十戒でございます。十戒というのは数ある律法を代表する十の戒めと言っていいでしょう。この十戒は石の板に刻まれて、モーセはそれを抱えてシナイ山を降りて民のところに降りていったのであります。そしてこの石板、石に彫られた、十戒は契約の箱というものに収められ、イスラエルの民がエジプトからシナイ山を経てずっとカナンの地へ入っていくまで、それを担いで守り通して持っていったのであります。ちょうどそれがおみこしのような形をした契約の箱で運んだんですね。ユダヤ教の伝統では彼らが守るべき戒律というのは10戒の10個だけじゃなくてですね、何でも全部で613あるそうです。神様の律法を守ること、これが ユダヤ教で信仰を守る、信仰を貫く方法だったんです。その律法を守るためにユダヤ人たちは安息日にシナゴグ、ユダヤ街道で礼拝を行ったのであります。何といっても律法ですから、それを守る、神様の教えを守る、 そして、守って実践をするというところが強調されていったのであります。律法を聞いて受け取って理解して、それを毎日の生活の中できちんと守る、そのようにして信仰を保つというのがユダヤ人たちの神様とのこう接し方だったということですね。最後にもう一つ取り上げたいのが今日のパウロの言葉であります。ローマの信徒への手紙からの御言葉ですが、パウロがローマの教会に向けて訴えたのも、信仰をどのように守るかということをここで述べております。信じたことのない方をどうして呼び集められよう、聞いたことのない人をどうして信じられよう、述べ伝える人がいなければどうして聞くことができよう、こんなことをパウロは言っております。福音を伝える人がいて、そしてそれを今度は聞いて受け止める人がいる、そうすることで福音を信じるということができるのであります。語る人がいて、それを聞く人がいて、それそしてそこに初めて福音が伝わるということですね。パウロがローマの人たちに対して最も強調したこと、そしてそれをキリスト教会、特にプロテスタント教会は、そして さらに言うならこの私たちルーテル教会は、このパウロが強調したことを重んじているんですが、次の御言葉です。今日のパウロの言葉の中にありました。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。このようにパウロは教えました。キリストの言葉を聞く、それによって信仰が伝えられる、与えられる、保たれるのです。今日私たちがこうして礼拝で今していることがまさにそれです。私が皆さんに福音を伝えています。それを皆さんは福音を受け取っています。キリストの言葉、福音を聞いていらっしゃいます。信仰はここに始まり、信仰はこうして養われ保たれるのです。神殿のような荘厳な建物ではありません。この空間は日曜日はチャペルですが、月曜日から土曜日はコンサートホールです。律法を守ることでもありません。信仰の原点、それはイエス・キリストの御言葉を聞くことでございます。キリストご自身を大切にする心、そして四旬節の今にあってはイエス・キリストの十字架を仰ぎ見ること、それが私どもの信仰のど真ん中にあるのです。お祈りいたします。主なる神様、今日もこうしてこの場所であなたの御言葉に私たち触れることができ感謝いたします。歴史の中では本当にさまざまな方法であなたへの信仰、あなたとの交わりを 人々を表してきましたが、私たちは今あなたの御言葉をイエス様の言葉からいただいております。どうぞこの後行われます聖餐によっても、そのパンとブドウ酒によってあなたとの、あなたと触れるひとときを私たちにお与えください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。